ホタル尻べし番です。一人親や低所得の世帯の中高生を対象とする、小樽市の学習支援事業、小樽子ども未来塾は本年度、従来の集合型指導に加え、オンラインでの学習支援を始めました。遠方に住んでいるなど、集合型を利用しづらい生徒の受講を想定しています。未来塾は2019年度にスタート、家庭教師派遣などのトライグループに事業を委託し、土曜日の午後に週1回、緑一の勤労青少年ホームで少人数指導を実施してきました。ですが、生徒の住む場所によっては通いづらいとの声があり、本年度からオンライン型のコースを用意しました。オンライン型は毎週火曜日と木曜日のコースで、定員は合わせて10人です。それぞれ午後7時から9時の1回2時間、スマホやパソコンでオンライン会議システム、ズームを利用し、集合型と同様に、小樽商大や北大の学生による学習支援を受けます。遠方の生徒のほか、集団を苦手とする生徒や、集合型で行う土曜日午後は部活などで都合の悪い生徒も利用しやすいよう配慮したといいます。本年度はオンライン型、集合型、定員50人ともまだ空きがあります。受講は無料。問い合わせ、申し込みは子ども福祉課、電話0134-32-4111、内線319番課、福祉総合相談室、電話0134-32-4111、内線576番へ。次です。尻部市管内の高齢者らで作るサークル、小樽尻部市シニアネットの美術展が、17日、市立小樽美術館の市民ギャラリーで始まりました。写真や手工芸品など、およそ250点が展示され、来場者の目を引いています。シニアネットはパソコンやネットを活用する技術を身につけようと2003年に設立。クラブ活動も行っており、美術展は活動の成果を披露する目的で開催し、今年で20回目を迎えました。現在、50代から90代の61人が所属。美術展では会員が撮影した小樽の風景や人工知能、AI を使って作成したアート、マフラーなど多彩な手工芸品が並んでいます。佐藤会長は会の活動を知ってほしい、一緒に楽しめる仲間も募っていますと話しています。19日まで、午前10時から午後5時、19日は午後4時までです。次です。全国各地の梅酒を集めた恒例イベント、小樽梅酒祭りが17日、小樽市の酒造会社、田中酒造の色内さん本店と信香町亀甲蔵で始まりました。両店ともおよそ30種類の特色ある梅酒が並び、観光客らが試飲をしながら好みの商品を買い求めていました。イベントは2010年から毎年実施しています。田中酒造の日本酒を使用した梅酒宝川、720ml 3300円や、余一さんの梅と黒糖で作ったきらめき、500ml 2500円のほか、ウイスキーやウォッカ、唐辛子などを使った特色ある品々が並んでいます。本店と亀甲蔵に置いている商品は一部異なり、大半は試飲することができます。5月6日までの午前9時5分から午後5時55分までです。続いては蘭越からです。蘭越町は17日、札幌を拠点に活動するアイドルグループ、ワンダーホワイトのマリカさんを、町営の貝類博物館、貝の館の初のアンバサダーに任命しました。SNS やイベントで貝の館を PR してもらい、来館者の増加を目指します。マリカさんは小樽市出身で、昨年8月の蘭越せせらぎ祭りで、 ワンダーホワイトの一員として音楽ステージに出演しました。粒貝や白ご飯が好物と言います。昆虫長から移植状を受け取ったマリカさんは、専門学校で生物学を学んだ経験を生かし、貝の館の魅力や貝の生態について紹介したいと意気込みました。貝の館は1991年度に開館し、およそ1500種類の貝殻などを展示、学芸員が退職した2023年度から入館者数の減少が続いており、2025年度は前年と比べ 5.6% 減の2792人でした。本年度の営業は22日からで、中止していたクリオネの飼育を再開するなど、テコ入れを図ります。続いては倶知安町です。倶知安観光協会は20日、ニセコ地域など町内の施設で使える町民限定の電子チケット5000円を販売する倶知安マジカルエクスペリエンスを始めます。1万円分の飲食やサービスを利用できます。2年目の今年は対象施設を飲食店に加え、ホテルやアクティビティ会社にも拡大しました。観光事業に対する住民の理解を深め、町内事業者の閑散期の集客も目指します。チケットに加盟するのは17日現在で37店舗で、今後も随時増やしていきます。人気のレストランやカフェに加え、高級ホテル、パークハイアット、ニセコ、花園やラフティングなどを楽しめる NAC も対象になりました。差額の5000円分は倶知安観光協会が負担し、宿泊税などを財源とする町の補助金などで賄います。昨年は飲食店のみを対象に春と秋に販売し、合わせて2900枚が完売しました。購入者にアンケートしたところ、9割以上の住民がとても満足と答えたほか、およそ8割がこれまで行ったことのない飲食店を利用したということです。住民がリゾートを気軽に訪れるきっかけになることが確認できたとして、対象施設を広げることにしました。ニセコ地域では多くの外国人観光客の集客を見込める冬季以外は休業するホテルや飲食店が多くなっています。観光協会は今回のチケット販売で、事業者の通年営業を支援する考えで、住民、事業者、閑散期に町内を訪れる観光客の3社すべてに恩恵をもたらす取り組みとして、今後も続けていくとしています。チケットは町民1人につき5枚まで、6月末まで販売し、購入時から8月16日まで使えます。申し込みは倶知安観光協会の専用サイトから。続いても倶知安です。後志総合振興局は15日、林野火災発生に備えて空中消火用機材の操作訓練を振興局森林室庁舎敷地内で行いました。館内の消防職員や自治体、森林管理所などから45人が参加し、消火剤散布用の機材の組み立てや操作などを実践しました。続いても倶知安です。後志町村会は2027年度の管内町村の一般事務職員、上級大卒程度を募集しています。問い合わせは後志町村会、電話0136-22-0216へ。続いて赤井川です。小中学生が放課後などに集まれる施設、子ども第三の居場所、通称村っ子ハウスの開所式が15日、赤井川村健康支援センターで行われました。運営を受託する一般社団法人、ポットの職員と地域おこし協力隊員ら合わせて4人が、子どもたちの勉強や遊びを見守ります。施設は村が赤井川小学校の空き教員住宅を改修して整備し、4月に開設しました。帰宅後に一人になったり、学校に通いづらい事情を抱えたりする子どもたちを受け入れます。 この法人によりますと、現在小中学生およそ30人が利用登録しています。続いては京極です。倶知安署は外国人就労者を対象にした体験型の交通事故防止教室を町公民館で開きました。食品加工製造のパイオニアフーズで働く中国人の技能実習生ら33人が交通ルールの知識を深めました。これで小樽しりべし版を終わります。